金曜日の朝になりました。皆様おはようございます。明日に向かっての時間が参りました。今週は月曜日から中林義郎が担当をしております。中野雄一郎先生は出張中ということで、来週からはこの時間にまた出ていただくことになりますけれども、今週は私が一人でこの番組を担当しております。愛を伝える5つの方法という本が、アメリカの英語で出ていまして、日本語でも訳されていますけれども、ゲイリー・チャップマンという方が、書かれた本で、私が属しますインターナショナル・ジャパニーズ・クリスチャン・チャーチというところに、唯一の日本語のキリスト教書店がこのハワイにありまして、聖書、日本語の聖書、またはバイリンガルの聖書、またはこういう愛を伝える5つの言葉なんていうのがね、販売されています。私事ですけれども、去年5回そして今年3回日本でセミナーを行った内容を集めた本がですね、2冊、出版されまして、その本もうちのこのブックルーム、ブックストアでね、販売をされていますから、ぜひ興味がある方は一度目を通していただきたいなと思います。今週お話をしている内容はですね、人間がどういう時に愛を感じるのか。私たちはどうしても小さな頃から、例えば両親を知らないとか、両親が離婚されたとか、まあ、いろんな理由で、まあ、日本でもよくニュースに上がるドメスティックバイオレンス、家庭内暴力なんていうのをこう受けながら、また再婚した相手のお父さんやお母さんに子供がいじめられるなんてこともしょっちゅ こうテレビのニュースにね、聞くことがあると思うんですよね。で、やっぱりそういうところで育ってきた子供というのは、やっぱりこう大人になってもですね、このラブタンクというものが空っぽ、またはもっとひどい状況だとひびが入っている状況、まあ、こういう方が大人になっていくと、どうしてもこう人を傷つける行動や言動に出てしまうのは本当に残念なことなんですね。まあ、私自身も早くに母を亡くして、まあ、ラブタンクが本当にこうローであった、低かったっていう中で、この教会との出会いの中で、本当に今では家族と共にね、教会で奉仕をし、うちの親父も日本からハワイに移住してきて、家族みんなでこう仕事ができるという、本当にこうラブタンクがあふれるぐらいの生活を今できるようになったのは本当に心から感謝で、その両方を経験したことがある私だからこそこういう話ができるということもちょっと理解していただいてですね、ぜひこのラジオを聞いてらっしゃる方で、そのラブタンクというのは何なんだろうと、その確かにこの胸のあたりがぽっかりする思いがあるんだけど、それは何なんだろうと、ちょっともうちょっと話を聞いてみたいなという方はですね、ぜひ私の方に連絡をください。いつでも私は牧師として一番時間を費やしているのはカウンセリングなんですね。守秘義務を持ってですね、人それぞれ誰にも相談することができないけども、ぜひ相談ができる方がいたら相談したいなんていう方がいらしたらですね、時間を作りますから、私どもの教会ではもう一人冬木先生という牧師もいまして、二人で、交互にね、いろんな方とお話をしています。ぜひね、声をかけていただきたいと思いますね。で、やっぱりラブタンクがいっぱいになることが何よりも私は大切なことだと思ってですね、今ホームスクーリングというのをしています。確かに勉学も大事、ね、またはいろんな習い事も大事、またはいろんなこうスキルを磨くなんてことも大事なんですけども、それ以前にやっぱりこのラブタンクが修復されないまま努力をしていきますと、まあ洋服がですね、釘に引っかかった状態で前に向かってどんどんどんどん進んでいくと、これがビリビリビリビリ破けてしまうんですよ。ですから、そのカウンセリングの目的というのは、いつその釘に洋服が引っかかったのか、どんなことがそれ洋服が引っかかった時なのか、そこまで一緒に歩いて過去に戻ってですね、そしてその引っかかった洋服を釘から外してあげる、まあ、このプロセスがとても大切なんですね。そして外れて初めて前進することによって、 洋服がビリビリ破れずに、まあ、全身ができるという言い方が、分かりやすいかもしれませんけども、まあ、それがカウンセリングの一つの大きな目的です。ということでこの5つの愛の言葉を、まあ、職場でも実践していきましょうという最後にお話をして、今週のお話を終わりたいと思うんですけども、職場や学校または近所の付き合いサークルとか習い事とか、今いろいろ人が集まるところには、10人ねいれば10人とも違う性格を持ち、10人とも違うところに愛を感じるなんていうことがあるわけですよね。ですから、まあ仲のいい方にはですね、あなたはどこに愛を感じるかっていうのをね、この5つの中から、話してみるのは一番いいと思います。またはもしそこまで関係が深くない、または上司にそんなこと聞けないなんていう場合はですね、いろいろ試されたらいいと思います。本当にありがとうございますと、ここで働かせていただいてありがとうございます、そんな一つの簡単な言葉言わなくても分かるでしょうというような言葉を口から出すときに、もしその ボスがニヤッとこうね、微笑み返してくれたら、あ、愛を感じるんだなこの方は。小さなことでいいですから、今日もお世話になりましたとかね、お元気でしょうかとかね、今日もお手伝いいただいて大変ありがとうございましたとかっていう言葉をかける、ね、またはお手伝いをする、ちょっとこう助けが必要だなと思うところにパッとこう手を出して助けることに努力してみる。そうするとこうニヤッとこうね、微笑みを返してくれるときは、この人は助けるときに愛を感じるんだなとかね。またはギフト、何かおいしいものがあったらそれをこうシェアしてあげるとか、まあ、何でもいいんで、小さな高価なものじゃなくてもいいんです。何でもいいからこう定期的にこう 手渡していくことによって愛を感じるって方も男性女性は関わらずいらっしゃるわけですね。あとはクオリティタイム、まあ、職場以外での付き合いが、ね、できる場合とできない場合があるでしょうけども、一緒に UH のゲームを見に行くとか映画を見に行くとか、まあ、そんなような関係になれればですけどもね、または一緒にランチを食べるとかお茶を飲むとか、まあ、そんなこともいいかもしれませんね。まあ、身体的タッチ、これはまあちょっと職場では気をつけなきゃいけないかもしれませんけども、よく例えばサッカーとかね、柔道とかね、まあ、ラグビーなんかも最近テレビを見て皆さんも初めて見たなんていう方がいらっしゃるかもしれませんね。今のワールドカップであんな激しいスポーツだとは思いませんでしたけども、紳士のスポーツだって言われてるんですよね、ラグビーが。まあ、ああいう身体がこうぶつかり合うようなスポーツをする人というのはフィジカルタッチの人が多いと言われますね。やっぱりこう体が触れることに愛を感じる人たちがそういうスポーツをする人が多いというんですよ。驚きですよね。まあ、そんなことで、今5つの愛の言葉というのをね、今週ずっと話してきました。まずは自分がどこに愛を感じるか、そして夫婦の間、お子さんとの間、そして職場において、学校において、人間付き合いにおいて、ぜひ実践していただきたいと思います。詳しく本を読みたい方は私にご連絡ください。ブックルームに英語と日本語の本がありますから、おすすめ、させていただきたいと思います。電話番号を最後に言っておきます。 232-8141、 232-8141、 中林までお問い合わせいただきたいと思います。今週1週間お聞きいただきましてありがとうございました。素晴らしいウィークエンドをお過ごしください。